エホバはご自分の忠切な崇拝者たちの勇気を高く評価されます。しかし真の勇気は他の良い特質と同じように行動によって示されるものです。例えば技のない信仰は死んだものです。同じように愛も単に言葉だけで表されるものではありません。聖書は行いと真実と思って愛するようにと述べており、勇気もそれと同じです。辛い状況に面するとエホバへの信頼が必要になりますが、その信頼には行動が伴っていなければなりません。行動せず決断せず勤勉でないのは勇気のない印かもしれません。勇気は大胆に語るよう、そして行動するよう促すはずです。エホバはその勇気を祝福し、成功できるよう助けてくださるでしょう。この点はダビデに関する聖書の記述によく描かれています。エホバのご意志を行う面で、ダビデは勇気の人、そして行動の人でした。つまずいても、多くの災難に苦しんでも、生涯の最後までエホバへの忠節を保ちました。ダビデは死の直前に、エホバの神殿の建設を息子ソロモンに正式に委ねました。エホバご自身の霊感による建築計画をダビデから手渡されたとき、ソロモンがどう感じたか想像してみてください。その仕事に圧倒されるように感じたに違いありません。ダビデはソロモンを強めましたが、その言葉は今日の私たちをも強めるものです。皆さん、子供たちも若い皆さんも、ご一緒に聖書を開きましょう。歴代第一28章1から20節を目で追いながら朗読を聞いてください。開けましたか？歴代第一28章1節からです。
それからダビデはイスラエルのすべての君たち、すなわち各部族の君、王に奉仕する者たちの各組の君、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らのすべての財産と畜類の長を、帝身や力のある者、つまりすべての勇敢で力のある者と共にエルサレムに召集した。そこで王ダビデはその足で立ち上がってこう言った。
私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私としてはエホバの契約の箱のため、また私たちの神の足台として憩いの家を建てることが心にかかっていたので、私は建てる用意をした。だが誠の神が言われた。あなたが私の名のために家を建てることはない。あなたは戦人で血を流してきたからである。こうしてイスラエルの神エホバは私の父の前科から私を選んで、定めのない時までもイスラエルの王としてくださった。神が指導者としてお選びになったのはユダであり、ユダの家の中では私の父の家、父の子らのうちでは私が神の良しとされたものであり、全イスラエルの王としてくださったからである。そして私のすべての子らの中からソロモンを選んで、イスラエルを治めるエホバの王権の座に座らせてくださった。さらにこう言われた。あなたの子ソロモンこそ、私の家と私の中庭を建てるものである。私は彼を私の子として選んだのであり、私が彼の父となるからである。もし彼が今日のように私の掟と司法上の定めを行おうと固く決意しているなら、私は必ず彼の王権を定めのない時までも固く立てるであろう。それで今エホバの改宗、全イスラエルの目の前で、また私たちの神の聞かれるところで、エホバの掟をことごとく守り行い求めよ。あなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後の子らに定めのない時までもこれを相続地として譲るためである。それで我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全き心と喜ばしい魂とをもって神に仕えるように、すべての心をエホバは探り、すべての考えの傾向をわきまえておられるからである。もしあなたが神を求めるなら、ご自分を見出されるようにされるが、もしあなたが神を捨てるなら、あなたを永久に捨て去られるであろう。 それで気をつけなさい。エホバが聖なるところとなる家を建てさせるためあなたを選ばれたのだ。勇気を出して行いなさい。
こうしてダビデはその子ソロモンに玄関、その家、その貯蔵室、その屋上の間、その暗い奥の部屋、斜めの覆いの家の建築計画を授けた。すなわち霊感によって彼のうちにあったすべてのものの建築計画であった。つまりエホバの家の中には、周囲のすべての食堂、誠の神の家の宝物蔵、聖なるものとされたものの宝物蔵、祭司とレビ人の組、エホバの家の奉仕のすべての仕事、エホバの家の奉仕に用いるすべての器具である。金についてはそれぞれ別の奉仕のためのすべての器具に使う金が目方で、すべての銀の器具についてはそれぞれ別の奉仕のためのすべての器具のために目方で示され、金の燭台とその金の灯火皿のための目方はそれぞれ別の燭台とその灯火皿の目方で、また銀の燭台についてはそれぞれ別の燭台の奉仕に従って、燭台とその灯火皿のための目方で示され、金はそれぞれ別の食卓のために、重ねのパンの食卓のための目方で、また銀の食卓のための銀、純金の肉刺し、鉢、水刺し、小さい金の鉢については、それぞれ別の小さな鉢のための目方で、小さな銀の鉢についてはそれぞれ別の小さな鉢のための目方で、精錬された金の鉱壇については目方で、また兵舎、すなわち翼を広げてエホバの契約の箱の上を遮るための金のケルブの雛形についても示されていた。ダビデは言った。
エホバは洞察力を私に授けられた。すなわち建築計画のすべての仕事のためである。
そしてダビデはさらにその子ソロモンに言った。
勇気を出し強くあって行いなさい。恐れてはならず怯えてもならない。私の神エホバ神があなたと共におられるからである。神はあなたを見放したりあなたを捨てたりなさることなく、ついにエホバの家の奉仕のすべての仕事は完成されることになる。
ソロモンの仕事を想像してください。真の崇拝のための特別な家を建てるだけではありません。この神殿は全地に対し麗しい栄誉の点で並外れて壮大なものとなるのです。しかしソロモンには建築家としての経験がほとんどありませんでした。ダビデは前途に待ち受ける困難を予測します。さらにソロモンは家族内外からの攻撃にも面することでしょう。それでダビデはエホバへの従順と忠節を示すよう息子に諭しを与えます。さらに勇気を出し強くあって行うよう勧めました。ソロモンにとって恐れで身がすくみそうな状況でした。仕事が難しすぎると考えてぐずぐずしたりすっかり投げ出したりしてしまうなら、エホバを大いに悲しませることになったでしょう。それでダビデは行いなさいという助言を繰り返しました。勇気やエホバへの信頼には行動が伴わなければならないことをダビデは個人的な経験を通して理解していたのです。ダビデの人生で勇気が必要だった出来事をいくつか調べましょう。読みながら自問してください。ダビデには難しい問題に面したとき、グズグズしたりためらったり行動しなかったりする傾向があっただろうか。例えばイスラエルの王として任命された時の状況について考えましょう。まだサウル王が治めていましたが、エホバはその目に余る不従順ゆえにサウルを退けました。サムエル第1、16章1から23節の朗読を聞きながらご自身の聖書を目で追ってください。サムエル第1、16章1から23節です。
ついにエホバはサムエルに言われた。
いつまでサウルのために嘆き悲しむのか。私は王として支配する立場から彼を退けたというのに。角に油を満たして行きなさい。あなたをベツレヘム人エッサイのもとに使わす。 私は彼の息子たちのうちに私のために王を備えたからである。
しかしサムエルは言った。
私はどうしていきましょう。サウルが聞いたら私を殺すでしょう。
するとエホバは言われた。
一頭の若い雌牛を携えて行き、エホバに犠牲を捧げるために来たと言いなさい。そしてエッサイを呼びなさい。私はあなたのすべきことを知らせよう。あなたは私が指名するものに油を注がなければならない。
そこでサムエルはエホバの話されたことを行った。ベツレヘムにやってくると年長者たちは彼を迎えておののけ始め、こう言った。
平和なことで来られたのですか？
彼は言った。
平和なことです。エホバに犠牲を捧げるために来たのです。身を神聖なものとしなさい。私と一緒に犠牲のところに来なければなりません。
それからエッサイとその子らを神聖なものとし、その後犠牲のところに呼び寄せた。その後一同が入ってきて、サムエルはエリアブを見かけると直ちにこう言った。
確かにその油注がれた者がエホバの前にいる。
しかしエホバはサムエルに言われた。
その容姿や丈の高さを見てはならない。私は彼を退けたからである。神の見るところは人の見るところと異なるからだ。人は目に見えるものを見るが、エホバは心がどうかを見るからだ。
それからエッサイはアビナダブを呼んでサムエルの前を通らせたが、こう言った。
この人もまたエホバは選んでおられない。
次にエッサイはシャマを通り過ぎさせたが、こう言った。
この人もまたエホバは選んでおられない。
こうしてエッサイはその息子のうち7人にサムエルの前を通らせたが、サムエルはエッサイに言った。
エホバはこれらの人を選んでおられません。
最後にサムエルはエッサイに言った。
これで男の子は全部ですか？
彼は言った。
一番下がまだ残っています。その子は羊を放牧しています。
そこでサムエルはエッサイに言った。
どうか連れてきてください。その子が来るまでは私たちは食事をしないからです。
それで彼は人をやってその子を来させた。さてその子は赤みがかっていて美しい目をした容姿の麗しい若者であった。エホバは言われた。
立ち上がってこれに油を注げ。これがその人だからだ。
こうしてサムエルは油の角を取り、その兄弟たちの中で彼に油を注いだ。そしてエホバの霊はその日以降ダビデの上に働き始めた。後にサムエルは立ってラマへ去っていった。時にエホバの霊がサウルから離れ、エホバからの悪い霊が彼を恐れさせた。それでサウルのしもべたちは彼にこう言い出した。
ご覧なさい、神の悪い霊があなたを恐れさせています。主よ、どうかこのしもべどもに命じて盾事を引く上手な人を探させてください。神の悪い霊があなたの上に臨むとき、その人は引くのです。そうすればあなたはきっと良くなられるでしょう。
そこでサウルはしもべたちに言った。
どうか上手に引く人を用意して連れてきなさい。
すると従者の一人が言った。
エッサイの子が引くのに巧みなのを見たことがありますが、勇敢な力のある人で、戦人で、物分かりの良い話し手で、容姿の整った人です。エホバは彼と共におられます。
そこでサウルは使者をエッサイのもとに使わしていった。
あなたの息子ダビデを私のところによこしてもらいたい。
それでエッサイはロバ一頭とパンとブドウ酒の入った皮袋一つとヤギの子一頭をダビデによってサウルのもとに送った。こうしてダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛するようになり、彼はそのブグ持ちとなった。サウルはエッサイに人をやって言った。
ダビデを私にずっと仕えさせてもらいたい。彼は私の目に恵みを得たのだ。
そして神の霊がサウルに臨むとき、ダビデは盾事を取り手で引いたのである。するとサウルには安らぎがあり、彼は良くなって悪い霊は彼の上から離れた。
年若いダビデとその父親兄たちが預言者サムエルの前に立っている様子を思い描けますか？エホバはダビデを王に選び、 その少年に油を注ぐようサムエルに指示しました。しかしサウルはまだ王座にあり、イスラエルの王として広く認められています。これはダビデにとって本当に勇気が必要な時でした。例えばダビデが王として油注がれたことを知ったら、サウルはどう反応するでしょうか。きっとダビデを探し出して殺そうとするでしょう。それでサウルのすぐそばで仕えるためにサウルの家に招かれた時、ダビデがどう感じたか想像してください。少なくとも不安を感じたに違いありません。今日の私たちはどうでしょうか。家族の問題、健康問題、経済問題、迫害、自分の罪深い傾向などのことで思い煩うかもしれません。しかし、こうした問題のために霊的に麻痺してしまってはなりません。そのような難しい状況に面するなら、むしろ御言葉、祈り、改宗を通してエホバの助けを求めるべきです。大抵、問題を小さくするためできることがいくつかあります。問題がすべてなくならないとしても、エホバのご意思をできる限り行っているべきです。それこそ真の勇気です。サウルの前に出るよう招かれたとき、ダビデは恐れに負けませんでした。強さと勇気を示し、行いました。行動するための実際的な知恵をエホバが必要に応じて与えてくださることが分かっていたので、割り当てを受け入れました。結論から言えば、サウル王はダビデをとても愛するようになり、ダビデはサウルの武具持ちになりました。サムエル第1、17章、1から51節の朗読をお聞きください。先ほどの次の章、サムエル第1、17章、1節からです。これはダビデとゴリアテのあの感動的な物語です。ここには、ダビデがどのように実際的な知恵を用い、勇気を示したかが描かれています。
時にフィリスティア人は戦いのために陣営の者を寄せ集めるようになった。彼らはユダに属するソコに集められると、ソコとアゼカの間エフェスダミムに野営するようになった。サウルとイスラエルの人々は寄り集まってエラの低地平原に野営するようになり、フィリスティア人に立ち向かうため戦闘隊形を整え始めた。そしてフィリスティア人はこちら側の山の上に立ち、イスラエル人は向こう側の山の上に立っていた。その間には谷があった。時に一人の代表投手がフィリシテア人の陣営から出てきたが、その名をゴリアテといい、ガトの出身で、その丈は6キュビドと一指あたりであった。そしてその頭には銅の兜があり、鱗とじの小ザネ片びらをつけていた。その小ザネ片びらの重さは銅で5000シェケルであった。またその足の上には銅のすね当て、両肩の間には銅の投げ槍があった。またその槍の木製の柄は機織工の巻帽のようであり、その槍の刃は鉄で600シェケルであった。大盾を持つ者が彼の前を進んでいた。すると彼は立ち止まり、イスラエルの戦列に呼びかけて言い始めた。
お前たちはどうして出てきて戦闘体系を整えるのか。私はフィリスティア人だし、お前たちはサウルに属するしもべどもではないか。お前たちのために一人の者を選んで私のところに来させよ。もしその者が私を打ち倒すならば、我々はお前たちのしもべとなる。しかしもし私がその者を打ち倒すならば、お前たちは我々のしもべとなり、我々に仕えるのだ。
そのフィリシティア人はさらに言った。
私が今日イスラエルの戦列をまさしく長老してやる。私に一人をよこせ、一緒に勝負しよう。
サウルと全イスラエルがそのフィリシティア人のこれらの言葉を聞くと、彼らは怯え大いに恐れた。さてダビデはイダのベツレヘム出身のエッサイという名のエフラタ人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。サウルの時代にはその人はすでに年老いていた。そしてエッサイの3人の年上の息子はサウルに従って戦いに行った。戦いに行った息子の名は長子エリアブ、 その2番目の子アビナダブ、3番目の子シャマであった。ダビデは一番年下で、3人の年上の者がサウルに従っていった。ところでダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムで父の羊の番をするためであった。例のフィリシティア人は40日の間、朝早くと夕方に出てきては身構えるのであった。エッサイはダビデに言った。
兄さんたちのためにこの行った穀物1エファと10個のパンを取り、急いで陣営に運んで行きなさい。それから10杯分の乳汁をお前は千人隊の長のもとに持って行きなさい。またお前は兄さんたちの安否に気をつけ、彼らからの印を持ってきなさい。
その間にサウルと彼らとイスラエルの他のすべての人々はエラの低地平原にいて、フィリシティア人と戦っていた。ダビデは朝早く起きて羊を番人に預け、エッサイが命じた通り物を取って出かけた。彼が陣営の囲いのところに来ると、軍勢は戦列に出かけていくところで、彼らは戦いのための叫び声を上げた。そしてイスラエルとフィリシティア人は立ち向かうため戦列を整え始めた。ダビデは荷物を下ろして荷物の番人に託し、戦列に向かって走っていった。そこに着くと兄たちの安否を尋ね出した。彼が人々と話しているうちに、見よ、例の代表投手でその名をゴリアテというガト出身のフィリシティア人が戦列から登ってきて、前と同じ言葉を語り始めた。そこでダビデは聞くことになった。イスラエルのすべての人々はその人を見るや、彼の家に逃げ出して大いに恐れた。そしてイスラエルの人々は言い出した。
あなた方は登ってくるこの男を見たか。彼が登ってくるのはイスラエルを長老するためなのだ。これを打ち倒す人を王は大いなる富で富ませ、自分の娘を与え、その人の父の家をイスラエルの中で自由にすることになるのだ。
ダビデはすぐそばに立っている人々に言い出した。
あのフィリシテア人を打ち倒し、イスラエルからそしりを射抜ける人にはどうされるのですか。生ける神の戦列を長老するとは、この割礼受けていないフィリシテア人は何者なのですか。
民は前と同じ言葉を述べてこう言った。
彼を打ち倒す人にはこのようにされるだろう。
ダビデが人々に話しかけたとき、一番上の兄エリアブの怒りがダビデに対して燃えた。
どうしてお前は下ってきたのか。荒野にいるあのわずかの羊を誰に預けてきたのか。私はお前の僭越さと心の悪さをよく知っている。お前は戦いを見るために下ってきたのだ。
それに対してダビデは言った。
私が何をしたというのですか。一言言っただけではありませんか。
そこで彼のそばから身を巡らして、他の者に同じ言葉を語り出した。すると民は同じ返事をした。ダビデの語った言葉は人々に聞かれるようになり、人々はそれをサウルの前で話し出した。そこで彼はダビデを連れてこさせた。ダビデはサウルに言った。
誰の心もくじけたりしませんように、このしもべがあのフィリシティア人と戦いましょう。
しかしサウルはダビデに言った。
あなたは向かって行って戦うことはできない。あなたは少年に過ぎないが、彼は少年時代からの戦人なのだ。
するとダビデはサウルに言った。
このしもべは父の羊飼いとなりましたが、ライオンやクマが来て羊を奪っていきました。私は後を追って行き、それを打ち倒してその口から助け出しました。それが立ち向かってきた時、私はそのひげをつかんで打ち倒し殺しました。ライオンもクマもこのしもべは打ち倒しました。この割礼を受けていないフィリシテア人も必ずそれらの一匹のようになります。彼は生ける神の戦列を長老したからです。
ダビデはこう付け加えた。
ライオンの手やクマの手から救い出してくださったエホバが、このフィリシテア人の手からも私を救い出してくださいます。
そこでサウルはダビデに言った。
行け、エホバが共におられるように。
そこでサウルはその衣をダビデに着させ、頭には銅の兜をかぶらせ、小ザメ片びらを着させた。それからダビデはその衣の上に彼の剣を帯び、行こうとしたができなかった。それらを試したことがなかったからである。ついにダビデはサウルに言った。
これらをつけては行くことができません。試したことがないからです。
そこでダビデはそれらを取り外した。 彼は自分の杖を手に取り、本流の谷から5つの滑らかな石を選び、羊飼いの袋に入れた。彼の手には石投げがあった。そして彼はフィリシテア人に近づいていった。フィリシテア人もやってきてダビデに近づいてきた。大盾を運ぶ者が彼の前にいた。さてフィリシテア人はダビデを見ると侮るようになった。彼が容姿の美しい赤みがかった少年だった彼である。それでフィリシテア人はダビデに言った。
私は犬なのか？お前は杖を持って私に向かってくるが。
フィリシテア人はその神々によってダビデの上に災いを呼び求めた。そしてダビデに言った。
さあ私に向かってこい。私はお前の肉を天の鳥や野の獣にくれてやろう。
するとダビデはフィリシティア人に言った。
あなたは剣と槍と投げ槍と思って私に向かってくるが、私はあなたが長老したイスラエルの戦列の神、万軍のエホバの御名を持ってあなたに向かってゆく。この日エホバはあなたを私の手に引き渡され、私は必ずあなたを打ち倒してあなたの首を体から切り離す。私は必ずフィリシテア人の陣営の死骸をこの日天の鳥や地の野獣にくれてやる。全地の人々はイスラエルに神がおられることを知るであろう。そしてこの全回収はエホバが剣や槍で救うのではないことを知るであろう。戦いはエホバのものであって、神は必ずあなた方を私たちの手に渡されるからである。
するとそのフィリシティア人が進んできてダビデに立ち向かうために近づいてきた。ダビデは急いでフィリシティア人に立ち向かうため戦列に向かって走り出した。それからダビデは手を袋に差し入れ、一つの石を取り石投げで投げた。こうして彼はフィリシティア人の額を打ち、石はその額にめり込んで彼は地にうつ伏せに倒れた。それでダビデは石投げと石を持ってフィリシテア人よりも強いことを示し、そのフィリシテア人を打ち倒してこれを殺した。ダビデの手には剣はなかった。そしてダビデはさらに走っていってそのフィリシテア人の上に立った。それから彼の剣を取り、それを鞘から抜き、それで彼の首を切り落とし、まさしく彼を殺した。そしてフィリシテア人たちはその力のある者が死んだのを見て逃げ去っていった。
ダビデとゴリアテの記述は勇気についての教訓です。しかし実際的な知恵や信仰を行動で示すことについても教えています。ダビデは父親から戦地にいる兄たちに物資を届けるように言われたとき、働いているところでした。一度に二つのことを行うよう求められたのです。どうすれば羊の群れを世話しながら何キロも離れた兄たちのところへ物を運べるでしょうか。ダビデは実際的な知恵を示すとともに信頼できる人であることも示しました。聖書にはこうあります。ダビデは朝早く起きて羊を番人に預け、エッサイが命じた通り物を取って出かけた。ダビデはすぐに身のすくむような状況に面します。兄たちを探しに行くと、イスラエル軍がゴリアテの姿に震え上がり、そのあざけりの言葉に士気をくじかれていたのです。ダビデは直ちに反応し、勇気があることを示します。あえてエホバをあざける不遜な男をどうして誰も打ち倒さないのか尋ねます。しかし兄のエリアブから皆の前でひどく叱られ、動機を疑われ、僭越だと言われ、父の羊の群れをなおざりにしていると責められます。それでもダビデはゴリアテと戦うことを申し出ますが、王には取り合ってもらえません。サウルはダビデがほんの少年なのでゴリアテを倒すことはできないだろうと言います。ダビデはそのような息をくじく状況に面してどうしたでしょうか。勇気を示しました。その勇気によって行動するために必要な霊的また感情的な強さを保ちました。ダビデはエホバが以前にしてくださったことを思い起こしました。熊やライオンから救い出されたことを忘れませんでした。 クマもライオンも速さや力の点で人間に勝る動物ですが、エホバはダビデを救い出すだけでなく、その獰猛な野獣を打ち倒せるようにされました。ですからダビデは確信を持ってこう言います。ライオンやクマから私を救い出してくださったエホバが、このフィリスティア人からも私を救い出してくださいます。失意や落胆を経験するとき、立ちはだかる問題からエホバがこれまでどのように救い出してくださったかを思い起こして黙想することができるでしょう。ダビデは勇気を出して行いました。実際的な決定を下して良い結果を得ました。例えばサウルが自分の重い武具をダビデに差し出したとき、ダビデは試してはみましたが、すぐに銅の兜や小金片びら、衣の上から帯びた剣が邪魔にしかならないことに気づきます。ダビデはどうしたでしょうか。簡素にしました。そのような重荷を取り除いたのです。私たちはどうでしょうか。何年もの間に私たちの生活は必ずしも必要ではない持ち物や活動でいっぱいになってきたかもしれません。そうした事柄は私たちを霊的に窒息させかねません。もしあなたがそういう状況にあるなら、行いましょう。自分の持ち物や習慣を書き出し、余計なものを取り除きましょう。生活を簡素にするなら、目の焦点をエホバへの奉仕に合わせやすくなります。私たちと同じくダビデも完全ではありませんでした。しかしその勇気ある毅然とした行動によって、エホバの親しい友となることができました。それゆえ忠実な歩みの最後に、息子に対してはばかることなくこう言えたのです。勇気を出し、強くあって行いなさい。